堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は眼科医の有田玲子さんをゲストに迎えて、目のトラブルと健康テーマにお送りしています。有田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目の今日は見えにくい原因と対策と題して伺ってまいります。ずーっとスマホ見ててね、ボワーンとして見えないんですよ。で、パソコンずっとやってるとっていうのと、メガネが合わなくなったのかなとか、いろいろ考えるんですけれども、見えにくくなる原因っていうのは本当にいろいろなんでしょうね。
はい、そうですね。今、堀さんにおっしゃっていただいたのは、いわゆるスマホ老眼っていうやつなんですけど、
スマホ老眼。
ピントが近くにばっかり合ってると、そこで筋肉が固まっちゃうんですね。ピント合わせるのって目の中の筋肉なので、そこがずっと固まったまんま、そのまま遠くを見ると、まだ筋肉が固まったままなので、遠くにピントが合わないからぼやけちゃうみたいな。それは最近お若い方にも増えてまして、もう老眼っていうと、ある一定の年代以上になったら皆さんなるみたいな感じだと思うんですけど、スマホ老眼は、やっぱりスマートフォンとかパソコンとか近くのものをずっと見てるっていうことからなるので、年齢に関係なくというか、お若い方もなれます。ただ見えにくくなる原因はもちろんそれだけじゃなくて、白内障とか緑内障とか、他のいろいろな病気である可能性もありますし、もしくは近視が進んだっていうこともあり得るので、やっぱり初心で最初にする検査は視力検査ですね。それがすごく大事です。視力検査というと、裸眼視力と矯正視力っていうのを眼科でやるんですけど、皆さん結構裸眼視力に興味を持たれることが多いんですが、私たち眼科医は矯正視力のみに興味があるんですね。メガネかけてそれでも見えないかっていうのはすごく大事で、皆さんメガネかけなくてどれだけ見えるかっていうのは結構気になるんですけど。
そうです。もうそちらだけが気になってます。
病気か病気じゃないかの違いは、メガネかけても見えなくなってきたら病気の始まりってことがあるんですけど、メガネかけてよく見えてたらあんまり心配いらないです。なので視力検査はすごく大事で、それ以外に顕微鏡ですね、スリットランプっていう再激透顕微鏡という眼科医だったら皆さん誰でもそれを使って診察するんですけど、それで角膜に汚れがないか混濁がないかとか、白内障、水晶体が綺麗かとか、涙が蒸発してないか、ドライアイじゃないか、そういったものを見ます。もう一つ大きい検査として眼底検査っていうのがありまして、網膜を見るんですね。網膜はカメラで言ったらフィルムみたいなもので、視力を出すという意味では非常に重要な脳みその一部なんですけど、そこで視神経と黄斑部という重要な器官があるので、そこを含めて全部検査して、どこに視力低下の原因があるのかっていうのを調べます。
注意しなければならない重篤な疾患というのはどんな？
日本の今の失明の一番の原因というのは緑内障と言われてます。なのでやっぱり重篤な疾患っていうのに、眼科で言えば失明してしまう病気ということになると思うので、緑内障は注意していただきたいのと、あともう一つ第2位ですね。それが加齢黄斑変性症と言いまして、年とともに黄斑部っていう網膜のものを見る中心部分のところがあるんですが、そこが変性してきてしまう。ものが歪むとかそういった症状を訴える方が多いんですけど、加齢黄斑変性症注意が必要です。で、あとは、手術したら、今はほとんどの方は視力回復される白内障。日本では白内障で失明される方はほぼいませんが、やっぱりまだ手術が十分に行き渡っていない、発展途上国なところでは白内障が失明の第一だったりするところもあるので、 白内障も放置しておけば、いずれ見えなくなってしまう病気ではあります。
白内障なんかは、早く手術した方がいいんですか？
そこね、すごく難しいところで、1.0 見えてても、手術したいっておっしゃる方もいらっしゃいますし、0.3 とか 0.1 しか見えてなくても、私は困ってないから、手術はしたくないっておっしゃる方もいらっしゃるんですね。なので、その方その方の価値観というか、どれぐらいの視力が自分の生活に必要かっていう、そういうところである程度決まってくるので、眼科医の方から、今手術しなきゃ失明しちゃうとか、そういうことを言うことはあまりないです。
じゃあ日常生活にどの程度困っているのか、はい、というご本人の問題と、はい、手術に踏み出せない人、はい。
ちょっと怖いとかいう方もいらっしゃいますけど、でも、もし日常生活に困られていたら、白内障は比較的今安全で安心な手術の一つですので、眼科の先生にどういった内容の手術ですかとか、どれぐらいお時間かかるんですかとか、入院は必要ですかとか、細かく聞いていただければ、きっと皆さん怖くないって感じてもらえると思います。
最近ですね、SNS でですね、白内障の手術のところとか、うん、いろんな映像が
流れますよね。
流れてますよね。そうするとね、メスが迫ってきたら怖くないとか、はい、いろいろ考えちゃうんです。受けてる本人はどうなんですか？
受けてる本人は見えないです。真上から顕微鏡の照明が当たるので、で、手術するときは、瞳孔を開いて、かなりピンボケな状態にして、なおかつ、真上から光を当ててるので、ご本人は全く見えないです。なので、ハサミとかメスとか見えないので大丈夫です。
うん、皆さん見えないんだそうですよ。怖いからやめようって思ってる方、お考え直してくださいませ。あと、加齢黄斑変性っていうのは、
はい、今は、硝子体注射って言って、眼球に注射をするっていうのが主流です。ただその注射も定期的に行うんですけど、どこぐらいまで続けるべきかとか、保険聞くんですが、まあまあ結構お高いんですよ。何万円ってするので、いつまで続けたらいいのかで、それでぐんぐん良くなったらいいんですけど、今の視力を維持するための治療だったりすると、これ良くならないんだったらやめても一緒じゃないかと思って、予約してても来なくなっちゃう患者さんもいらっしゃったりするので、ただ、やめたらやっぱり視力が落ちてしまうっていう報告も出てるので、お金との絡みもあって、患者さんがいつまでそれを続けるかっていうのは難しいです。黄斑部って物を見る本当に中心部のところなので、手術でバリバリやるっていうのは難しいんですよね。これだっていう原因もまだはっきり分かっていないので、いろんな危険因子、リスクファクターは分かっていても、原因が分かっていないので、原因分かっていないってことは、これだっていう治療法もまだないってことなので、硝子体注射で進まないようにさせるっていうのも、それですごく画期的な治療だったんですけどね。最初に始まった時は。ただ最近は途中でやめてしまう方とかいらっしゃるので、ドクター側と患者さん側がよく話して、どこまでやっていくとか、どれぐらいの頻度でやっていくとか相談してやってる感じです。
予防的に機能性表示食品とか、サプリメントはどうなんですか？
海外ではサプリメントもすごくエビデンスはありまして、日本の大手製薬会社もサプリメントを出されてますし、で、眼科医も結構自ら飲んでます。サプリメントに対する考え方がやっぱり欧米よりも日本の方がそこまで進んでいないので、やっぱり食事で取りましょうっていうのが日本ではまだまだ主流かなと思います。ただ、ほうれん草とかで換算すると1日に3束とか、そうなってくるとサプリメントもうまく活用した方がいいのかなっていう量ですね。
サプリメントも賢く利用するという。
そうですね。はい。サプリメントに頼り切ると良くないです。サプリメントばっかり飲んでると肝臓とか腎臓とかに負担かかったりもするので。うん、上手に取れる要素と取れにくい要素を食事とサプリで分けたらいいなと思います。
あと、糖尿病なんかの生活習慣病が原因の目の疾患。
ありますね。糖尿病とか高血圧による眼底出血っていうのがやっぱり未だにあります。以前はよく内科の先生が眼科に血圧のコントロールができないんだけどとか、糖尿病の血糖値が悪いんだけどって言って眼底検査してくださいと言って患者さんたくさん回ってきてたんですけど、最近あまりそこまでコントロールが悪い方も少ないのかもしれないんですけど、ただやっぱり眼底を見るっていうことは肉眼で見える唯一の動脈とかいうふうにも言われてまして、うん、やっぱり最初の見えるサインの一つなんですよね、眼底の血管って。なので眼底出血から糖尿病がわかる人もいましたし、目の奥が血圧が高いことを放置してて、うん、でも血管が切れて目が見えにくくなったらもうコントロールしなきゃならないなっていうので、内科の治療を真面目に受けるきっかけになった方もいるので、眼底の検査をすることで体の方もケアするようになるというのはすごく大事だと思います。
普段私なんかはメガネをかけてるんですけど、なんとなく見にくくなってきたなって、うん、その時ですね、眼科よりもメガネ屋さんに行っちゃうんですけれども、
はい、メガネ屋さんも度数を上げたのに視力が出なかった場合は眼科の先生のとこ行ってくださいって最近はおっしゃってるんですけど、視力が下がった原因がレンズのせいじゃなくて、自分自身のレンズというか自分自身の目に原因があることも考えられるので、うん、視力が落ちたなと思われたら一度眼科は受診していただいた方がいいと思います。もう40歳過ぎたらぜひそうしていただいた方がいいです。
40歳過ぎたら定期的にどのくらい検診するか、
1年に一遍はぜひお願いしたいですね、はい、
じゃあ皆さん40過ぎたらお誕生日には眼科を受診ということを頭の中に入れておいていただければと思うんですけれども、その時どんな検診をされるんですか？
視力検査、スリットランプでレンズを見たり、うん、あとはまあ眼底写真ですね、眼底検査をする、はい、でそれから物が未熟に見えないかという斜視がないかという眼球運動の検査をするとか、物が歪んで見えないかっていう視野検査をしたりとかすることもあります。まず症状をお聞きするんですけれども、何か目に関する気になることがあったらそれを遠慮しないで最初の問診のところで書いていておいていただけると、一通りの検診内容プラスアルファその方に合った追加の何かをしていただくと、もっと詳しくきめ細やかな検査ができますので、問診票はきちんと書いていただいた方がいいです。
先生、40をおすすめになるのは、40っていうのは何かあるんですか？
疫学調査とか見ても、40歳を過ぎると、有病率が上がる疾患がやっぱり多いですよね。やっぱり節目なんだと思います。目に限らず、人間の細胞というか体。
じゃあ40歳になったら、ぜひ目を大切に、自分の目で見てというのが、生きる中でとても大切なことだと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは眼科医の有田玲子さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、アルファオリゴ糖による GI 値低減の理由というタイトルでお話しさせていただきます。この話を多くの人に理解していただくために、まず GI 値について分かりやすく説明しておきます。GI 値とはグリセミックインデックスの略です。食後の血糖値の上昇度を示す指標、つまり食品中の炭水化物の吸収されやすさを表す指標として使われている値です。摂取2時間までに血液中に入るグルコースの量を測ったものです。GI 値は食後の血中グルコースの変化において、測定開始時のラインから上の曲線下面積の比に100を乗じたもので定義しています。ブドウ糖が基準食品で GI 値は100です。血糖値の変化は個人差や日ごとに変動があるために、10名から12名の被験者に対して複数回測定することが国際基準として推奨されています。ムヌカハニーの GI 値はアルファオリゴ糖を配合するとなぜ下がるのか。マヌカハニーの GI 値は65です。マヌカハニー 50% とアルファオリゴ糖 50% のパウダーであるマヌカハニーアルファオリゴ糖パウダーの GI 値はわずか18になるとのニュージーランドの双子大学の論文があります。一般蜂蜜の GI 値が84に比べて、そもそもマヌカハニーの GI 値は65であり、同じ蜂蜜なのに GI 値に差のある理由は、一般の蜂蜜の GI 値に影響を及ぼすブドウ糖と果糖の含有量がそれぞれ 35% と 40% に対して、マヌカハニーの場合にはそれぞれ 31% と 38% と低いためです。それにしても一般の蜂蜜に比べて GI 値が65と低いマヌカハニーであっても、マヌカハニーアルファオリゴパウダー MAP に 50% 含まれているのであれば、MAP の GI 値は単純に考えた場合 65×0.5 つまり 32.5 となるはずです。それがなぜ大豆、キノコ、海藻、緑黄色野菜といった食品と同等に最も低い GI 食品カテゴリーの18になったのか、 大きな疑問でした。その理由が2021年10月に発表の論文で明らかとなりました。2003年 WHO から肥満、2型糖尿病の発症リスクを低 GI 食品が低減させるという論文が発表されたことから、その後多くの研究者が注目し、食物繊維が多くエネルギー密度の少ない低 GI 食品の開発が進められるようになりました。今や低 GI 食品は現代人に急増している肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームの予防と改善の観点からも見直されるようになっています。そのような中、GI 値を低減できる食物繊維として、難消化性デキストリン、難デキと言います、が注目されています。食品や飲料に難デキを 5g 加えると、糖の吸収を抑えるとか、脂肪の吸収を抑えるとかが表示できることから、機能性表示食品の開発には多くの食品メーカーが採用しています。一般的に広く利用されている難デキと比較して、アルファオリゴ糖、アルファシクロデキストリンは、コレステロールや中性脂肪の脂肪吸収抑制においては、一般の難デキが1食あたり 5g 摂取する必要のあるところを、アルファオリゴ糖であれば 2g 摂取で効果が得られていますので、今ではアルファオリゴ糖のことはスーパー食物繊維と呼ばれています。そしてこのアルファオリゴ糖による脂肪低減効果の作用基準はシクロケンバイオのフルネ氏によって解明され、論文題目を日本語訳すると、アルファシクロデキストリン摂取によるコレステロール吸収阻害機構の検討で学術誌バイルスタイン、ジャーナルオブオーガニックケミストリーに論文発表しています。この論文を要約しますと、アルファオリゴ糖が消化液に含まれる脂肪を乳化して体内へ吸収を促進する乳化剤であるレシチンを包摂することで、レシチンの乳化作用を抑制し、消化液中のコレステロールの溶解度を抑えることで吸収を阻害するというものです。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化し、アルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。